先週行われた米中首脳会談の結論を確定をするのはまだ早い。これが私の見立てです。世界中が注目をしたトランプ大統領と習近平国家主席の会談が終わりました。かなり多くの皆さんがですね、すでにいろんな評価をしていまして、ある方はですね、北京のこの雰囲気を作った、習近平国家主席の圧勝と、トランプ大統領は受け身に回ったと、まあ、こういう評価をする人もいます。私も日中外交にかなり長く関わってきましたので、中国のやり方というのは非常によく承知してるんですよね。まず空気を作るのが非常にうまい。まあ、先日もですね、2日目の会談を中南海で行っていましてね、圧倒的に習近平国家主席はホームという状況を作るんですよね。また一つ一つの設営もですね、巧妙だったと思います。例えば、二人が座る椅子の高さ。まあ、トランプ大統領っていうのは190センチというですね、大変大きな体をしてますので、そこと合していくためにはですね、ある程度の演出が必要だということはあったと思いますね。あと初日もですね、天壇公園を訪れていました。あの場所は私も何度かですね、行ったことありますけれども、まあ、中国が一番お箱とする場所なんですね。まあ、天に祈りを捧げたという場所でもあるので、まあ、中国的な空気が非常に蔓延している場所でもある。アメリカというのは、まあ、世界的に見るとですね、歴史の非常に浅い国です。それに対して中国という国が何百年、まあ、さらに言えば何千年という歴史があって、そして長年大国としてですね、世界に君臨してきたんだ。その中でですね、米国が確かに今力を持ってるんだけれども、中国がそこに、まあ言うならば追随していく、もしくはそれを凌駕するというのは、ある種自然なことなんだというような空気感を出そうとしてたんだと思います。まあただこれはですね、もともと中国に行く限り、中国の設営で会談するわけですから、空気を作られるのはやむを得ないところがあるんですよね。ですからその雰囲気だけで勝った負けたを議論するのは私は意味がないというふうに思います。まあそれこそ習近平国家主席がですね、まあアメリカはもうピークを過ぎたというような表現をしましたね。まああそこは私もおっと思いましたよ。まあ一方で中国側はですね、メイクアメリカグレートアゲインという表現まで使ったわけですね。これはトランプ大統領のですね、まさに得意な言葉を、まあ、そのまま使うというですね、配慮も見せたわけですよね。まあ、ですから、あまり、まあ、なんて言いますか、言葉遊びというかな、まあ、そういった部分で評価をするべきではないと思いますね。まあ、トランプ大統領ですね、アメリカの大統領ではあるんだけれども、やはりバイデン大統領のアンチの大統領というところがありますから、独特の空気の中で、まあ、アメリカの、まあ、ある種の分断をですね、そこでも見せてしまったという意味では、うまくはなかったと思いますが、まあ、いずれにしてもですね、その言葉のやり取りで評価をするのではなくて、やはり中身で、しっかりと確認をするべきだというふうに思いますね。主に3つ議題はあったわけですね。まあ、1つは経済。まあ、イーロン・マスク氏をはじめですね、まあ、そうそうたるメンバーをトランプ大統領はですね、共に連れて行ったわけですね。で、ビジネスでですね、様々な、まあ、結果を出すということで、まあ、ボーイングの航空機を2機かな、購入するなどの結果を出しました。まあ、ただこれはですね、もともと、まあ、中国自分で国内でですね、ボーイングみたいな、そういう会社があるわけではありませんので、まあ、経済でカードを切るのは、まあ、決して難しいことではなかった。また、驚くような球が出てきたかというと、そうではありませんでしたよね。ですから、ここでなんか勝ち負けみたいなことを判定をするのは、あまり意味がないと思いますね。で、二つ目にやはりですね、イランです。まあ、核開発とホルムズ海峡について中国から言質を取ったということですが、まあ、ここはですね、もともと予測できたことですので、まあ、これまた、まあ、目新しいものということは言えないと思いますね。やはり、本丸は、特に中国にとっては台湾だったことは、まあ、間違いないと思います。まあ、やや意表をつかれたんではないかみたいな評価をですね、する人がいますが、私はね、アメリカという国がですね、台湾問題で持ちかけられることを全く予想していなくてですね、あたふたしたとは思いません。 もちろんトランプ大統領はですね、旧来の政権と違って、大統領と違って、ものすごく綿密に準備をするタイプではないんだろうと思いますよ。ただ最低限の準備はしていたと思いますね。そしてその準備は台湾問題については、具体的には答えないということだったんでしょう。で、これは従来のアメリカの曖昧戦略と軌を一にするものだというふうに思いますね。まあ、台湾と大陸との間で戦争が起こった場合に、アメリカが関与するとですね、大変なことになるみたいな話があったわけですが、もともと曖昧戦略である以上ですね、それから踏み込むという選択肢はトランプ大統領にはなかったんだろうと思います。で、まだ結論が出てないというふうに言ったのは、まさにこれからですね、台湾への米国の武器輸出ということが問われることになるわけですね。台湾側はですね、やはりアメリカからのこうした武器の提供を受けて、中国とですね、ある種、まあこの力の均衡を保っているところがありますので、それが果たしてなされるのかどうか、ここで評価は出てくるというふうに思いますね。まあ、議会では超党派でですね、台湾との関係を大事にするという、まあこういう流れがあります。その中で、今回のですね、米中首脳会談を受けて、トランプ大統領がですね、この台湾への武器の売却について一旦ブレーキをかけるのか、それともですね、まあ、米中というのは会談をする相手だけれども、ことこの台湾への武器の輸出に関しては従来通りですね、中国との意向とは関係なくアメリカがやるという姿勢を示すのか、ここは中国側にですね、言質を取られたということはないんでしょうから、トランプ大統領が独自に判断するということになるのではないかと思いますね。まあ、そんなに遠くない時期だと思います。ですが、今回の米中首脳会談で、中国がですね、ある意味一番取りたいところを取った。まあ、一本取ったと言えるのかどうかは、まあ、これは少し歴史を踏まえないと、時間を経ないとわからないと思いますが、そういう評価をするかどうかというのは、この、大統領の判断の時期ということになってくるのではないかという感じがしております。まあ、いずれにしてもね、原油高ということでね、まあ、円安が止まらないですね。まあ、そんなことも含めて、今週あたりからおそらく補正予算どうするかということになってくると思いますのでね、まあ、大国のそれぞれの状況に振り回されることなく、日本は日本で、しっかりとですね、国民のために仕事をしていきたいなと、そういう政治家でありたいなと思っております。それでは今日も元気に、いってらっしゃい。